耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1188回7月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。社長さんのお仕事というと皆さんどんなものを想像するでしょうか。まあ今でこそねちゃんとした想像ができますけども、子供の頃まあよくアニメとかね漫画とかで表現されてるのが、社長さんの仕事というとハンコを押すだけっていうやつですね。いや今でこそですね、これはあれか、内容も見ずに許可するだけっていう風刺表現なのかっていうふうに笑えますけれども、いや子供の頃は本当に社長さんってハンコを押すだけの仕事だと思っていました。で実際のところ社長さんのお仕事って何なんでしょうか。まあこの問いに対してはいろんなね考えとかいろんな答えが返ってきそうですけれども、まあ僕としては社長さんのお仕事ってマネージメントだと思うよなんていうふうに言いたいと思います。ただね最もそう、ただね社長のお仕事マネージメントって経営のことかと、だいぶこの大雑把だなと言われたら、じゃあそうですね、社長さんの大事なお仕事決断っていう風に言い換えようかなとも思っています。今回はですね、社長さんにとって大事なお仕事の一つ、決断について書かれた本をご紹介しようと思います。では行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はインフォトップ出版より出ております、新しい正美著、決断の作法、正しい独裁の条件という本です。僕の記憶が定かならば新しい正美さんの本3冊目だと思うんですけどもね、新刊ラジオで紹介するのが、これまでの著書としては、新刊ラジオで紹介したものをご紹介しますけども、新刊ラジオ第710回2009年1月12日号、伝説の外資トップが解くリーダーの教科書、本当にタイトル通りリーダー論について語られた本でしたね。そして新刊ラジオ第1055回2010年2月18日号、経営の教科書、社長が抑えておくべき30の基礎科目、というわけでここは経営の、ね、基礎科目を教えてくれる本でした。そんな新しさんが書かれた今回の本、一体どんな本なのか改めてタイトル見てみましょう。決断の作法、正しい独裁の条件。はい、つまりですね、経営者にとって重要な能力、そして仕事である決断について、新しさんが教えてくれる本となります。ただ皆さんね、おそらくサブタイトルに引っかかってると思うんですよ。正しい独裁の条件、なんじゃそりゃとね、思ったかもしれません。でもですね、勘違いしないでほしいんですけど、これ本の中に書いてあります新しさんの造語であるね、主義独裁という言葉を指しているようです。この衆議独裁というのは衆議院のね、衆議という字に、独裁という字を当てたものですけども、多くの人の意見を聞いて議論をして最後は自分一人の判断で採決し実行を指示するという意味なんだそうです。なので一般的に言われている独裁のように人の意見に一切耳を貸さないわけではなくて、かといって決断する際に人の意見に左右されないというわけで、ぶれない姿勢、そして人の意見を聞く姿勢っていうのが大事だよというお話なんですね。これ結構重要な言葉なのでね、今経営者である人はぜひメモしておいた方がいいと思います。で、こういった姿勢を心がけつつ、数々の会社の社長職を務めていた新さんが、決断についてまとめた本が、今回の決断の作法となります。で、これはですね、後書きに書いてあるエピソードなんですけれども、この本の誕生した経緯、ある編集者さんに、新さんがこんな質問をされたからなんだそうです。その質問の内容というのが、先生、経営者にとっての決断力とは何ですか?っていうものだったらしいんですね。この質問に対してですね、新さんは一瞬答えに詰まってしまったそうなんですね。本の中でも書いてますけどね、20年以上も社長として経営に携わってきたのに即答できなかったと。それをね、見逃さなかった編集者さんが、じゃ一言では言えないほど決断力が重大であるならば、ぜひ本にまとめてくださいとお願いして、この本が今僕たちの目の前にあるわけです。いやこの編集者さんね、うまいなと思ったんですけどもね、いや本当にありがとうございました。素晴らしい本だと思います。まあ、ちなみにね、こちらの本、新さんが書くにあたって、だったらね、決断についてまとめてみるかと思ったらしいんですけども、結構大変だったみたいです。なぜかというとですね、さっきの質問の際にも見られるように、決断の本質っていうものを明確に文章で表現するのが、かなり難しいらしいんです。 何でも経営者の決断というのは感覚的な要素に頼ることもあるし、これ新井さんの言葉ですけど、リスクという恐怖に打ち勝つメンタルタフネスの強弱によっても違いが出ると。まあ要するにそのリスクに対する考え方によって、まあ、結構違いが出るよという話ですね。なのでこういう場合ならこうとか、こういう条件だったらこうっていう、ちょっとなんか定義づけるのが難しかったみたいなんです。ただその中でもですね、新さん頑張ってこう定義づけてますね。それは後ほど言いましょう。で個人的にはですね、このテーマ設定すごい新さん向きだったかなと思うんです。なぜかというとですね、新さん今までの著書でもそうなんですが、机上論とかね、論理じゃなくてですね、経験をもとにした教訓を語るタイプなので、その20年以上のね、社長としての実務経験を新さんに振り返ってもらって、その中からこれからの経営者に役立つその要素をねピックアップしてもらうっていう、こういう作業をねして、で決断の作法という本にまとめたっていうのはですね、非常に役立つ本ができるんじゃないかなと思ったんですよ。実際ですね、今回の本すごい面白かったです。新さん自身の経験とか、あと新さんが社長だった時に考案したことというのがね、ふんだんに盛り込まれてまして、非常に勉強になります。特に勉強になるのは、まあもちろんその新さん自身の経験ですね。こういうことを思ってこういうふうにしたことがあるんだけど、こうなったよってのを知ることができるのは、やっぱりね、これは年上の人にねぜひ聞きたいことなのでね、本になってくれて嬉しいです。あとはですね、新さんが社長の時に他の社長を見て思ったことっていうのが書かれてて、例えば最近のトヨタの失敗、この時はまあ新さん社長じゃないですけども、トヨタのリコール騒ぎとか、あとそのホンダがその設備投資をした決断とか、すごい面白いなと思ったのでね、まあ、ぜひぜひこれは見てみてください。また社長職を経験している人だけあってですね、いろんな局面での決断について語られてます。例えば最も重要な経営の方針についての決断、あとは事業の転換撤退などについての決断、組織人事についての決断、意外だったのが後継者の育成や引退時期についての決断、こんなものまで書かれてます。なので本を読んでいくとですね、あ、これも経営者がする仕事なんだっていうね、ちょっと新鮮な感動もありました。さて、ちょっとここまで本の概要説明にだいぶ時間を割いちゃったんですけどもですね、残りの時間を使って、経営者にとっての決断とは何かっていうですね、この本の重要な部分クローズアップしてご紹介していこうと思います。ちょっとした枕話なんですけども、会社は法人といって法律上の人として扱われていますけども、じゃあこの法人である会社の死亡率とか寿命って皆さんどのくらいだと思うでしょうか。生身の人間よりも長いか短いかだけでもいいんですけど、はい、長いと思う人も結構いると思うんですけどね、短いんですね。これもうデータで見れば簡単なんですけども、会社という法人はですね、生まれてから5年以内に8割が死にます。人間の赤ちゃんだったら本当に大変ですね。つまりですね、8割ぐらい5年以内に倒産しちゃうわけなんですよね。さらに会社の寿命もですね、一般的には30年から40年と言われてます。なので皆さんがね、生きてるうちに亡くなっちゃった会社とか結構あるんじゃないでしょうかね。これただですね、100年以上続く会社っていうのも存在していますね。もう本当に何百社に一社ぐらいとか、何千社に一社ぐらいの割合ですけども、時代劇にも出てくる越後屋とかまだ続いてます。一体この違いは何なのか。新さんが言うにはですね、強い組織を構築することと方向性を明確化すること、この2点ができているかどうかが、会社が生き残れるか生き残れないかの違いなんだそうです。強い組織を構築するというのはですね、まあ、つまりその能力の衰えた人間を解雇して新人を雇うとか、まあ、いわゆるその社内での人材の新陳代謝を進めるという話です。で、もう一つの方向性を明確化するっていうのは、まあ、環境の変化に合わせて会社の経営方針をその都度時代に見合ったものに変えていくことなんかを指しているようです。まあ、こう言うとですね、じゃあこの2点をね、直せばどの会社も安泰なんじゃないかなというふうに思っちゃうかもしれませんけども、なんかその、新さんが言うのはですね、数多くの経営者がそれができなかったと。そう、これはすごい難しいことなんだ、というふうに言ってるんですね。なぜ難しいのか。まあ、経営者がですね、例えば保守的なしがらみとか、あと変化に対するリスクへの恐怖っていうのを持っていて、なかなか、決断できない。つまり決断力が足りない。なので、今回の本ではこの決断力をね、高めるというか、決断するときに何を気をつけるべきかってのを書いたというお話なんです。 はい、今、決断力が足りないと言われて、ビクッとしてしまった経営者の皆さん、また個人事業主の皆さん、今の時代やっぱりね、決断力ってすごい大事だと思います。僕自身もね、決断力があんまりないタイプなので、読んでてね、ああ、そうだな、そうだな、と思って、いろいろね、勉強させていただきました。というわけでこちらの本、現役の経営者とかね、あと経営者になりたい人、個人事業主の方、ぜひ読んでみてください。普通だったらね、あんまり教えてくれない、外資系トップをしてきた新しい正美さんというですね、御年74歳の方がですね、語ってくれていますので、普段だったらね、なかなかお話しするきっかけありませんけど、本だったらこうやって出てますからね、ぜひ読んでみてほしいと思います。では書籍情報です。決断の作法、正しい独裁の条件、新しい正美著、インフォトップ出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。言い忘れた、ちょっとですね、連載コラムみたいな読み物として書かれているので、できればですね、メソッドを抜き出そうとかノウハウを抜き出そうっていうんじゃなくて、読み物として楽しんでほしい本だと思います。では関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1129回2010年5月15日号、潰れてたまるか、ピンチをチャンスに変えた10社、まあ、決断の高齢集としてぜひ聞いてみてください。もう一つ、新刊ラジオ第1121回、2010年5月6日号、2000社の赤字会社を黒字にした社長のノート2、1でもいいんですけども、社長さんの視点から学べる本ですから、ぜひ聞いてみてください。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、世界で一つだけの俺、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、二つもあったら困りますからね。
しかも正確には一人だと思いますね。一つ俺ものか、
いいね、
はい、タンパク質の塊か。というわけでですね、本日紹介したいオーディオブック、こちらです。
オリジナルシンキング、創造と創造の磨き方。はい、はい、ちょっと今音声だと分かりづらいと思うんですけど、創造と創造ってのは、はい、思う方、イメージの創造と、はい、作る方、クリエイトの創造の2つですね。
はいはいはいはい。
でこの著者である高橋伸之さんという方が、はい、元博報堂にいらっしゃった方らしくてですね、
はい、
まあ、アイデアの出し方というか、
なるほど、
まあ思考の整理の仕方、うん、まあ、主にアイデアの出し方ですね、はい、それを語っている本です。
またこの博報堂っていうのがすごいところみたいですね。
あ、でちょっと待って、博報堂知らない。
いやいや、そうじゃなくて博報堂の中でそのアイデアを出す時とかの、
あ、はいはいはい、あ、そうですね、はい、一番最初に書かれてるこの博報堂でよく飛び交う言葉みたいな、
はい、
このアイデア気持ち入ってないよ、このアイデア楽しくないんだ、ワクワクしないよ、このアイデア発想が狭いね、こじんまりとして、このアイデア以下略、
俺どんどん心が重くなってきますわ。
本当にね、いや、そんな、まあ、状況でね、こうガンガンガンガンアイデアを出してきた、はい、高橋さんが語る本ですけども、
すごいっすね、はい、こういう逆境の中で育てられた何かがあるわけですね。
そうで、独創的なアイデアを出す方法も書いてあるんですけども、
はい、
いきなりそれを語ったところで、はい、とんでもものになってしまいますから
ですね、
うん、だから、まあ、簡単なところ、まず基礎的なところを語ってくると、まず本当一番最初パート1の1、
はい、
パッと感じて読めてイメージする力が欲しい。
はあ、ははあ、いきなり独創的な方に行くんじゃなくて、うん、ちゃんとそのイメージできる間口を広くするってことが重要ってことですかね。
まあ、そうですね。というのもそもそも独創っての、独創性っていうのもそのイメージの広さから生まれるので、
はい、
まあ、この本に書いてある例えば缶コーヒーの場合とか、
はい、
まあ、物はいいしかし売れない、なんでどうするっていうのをパパーってイメージした時に、
はい、
企業イメージはどうか、信頼されてるのかな、クレームの対応はとか、ネーミングがいいのかなとか、新しい
ものがある
のかなとか、ものすごい量でブワババババって書かれてるんですけど、
はい、
こういったものが一気に浮かぶか、で、はい、ポイントとしては全体の動きが読めるか、
うん、
何が問題のコアか読めるか、
うん、
そしてこれからどう動くか先が読めるか、
うんうんうん、
はい、全体とコアと先を読むっていうお話ですね。
なるほど、そういう考え方がありきでこういういろんな想像とか想像ができると。
そうなんです。今はね、触れたの本当一部分なので、いわゆる皆さんの想像力をね、2つの意味での想像力を刺激する言葉っていうのがたくさん入ってると思いますから、はい、ざっと聞いて今何かアイデアを出さなきゃいけない立場の人、ここのディレクターとか、
そうですね、
ぜひまあ通勤中に聞いていただけたらいいなっていうオーディオブックですね。
半笑いしてるよ。 はい、というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。あとですっごいディレクターへこんでると思いますよ。